エレベーターの中で。これは俺の友人が体験した話。彼女は河北市というところに住んでいる。ある時、何か怖い体験ってないのと尋ねたことがある。その時急に顔色が変わり、信じてもらえるのならという前提で話してくれたのが、これから書く話である。石川県というところは1年間の雨天日数が全国1位だそうだ。ちなみに1年間の雷の日数も毎年1位なのかは定かではないが、とにかく雨が多く雷がよく鳴る地域だということは間違いないらしい。そんな場所柄ゆえに落雷による停電もかなり多かった。多かったと書いたのは、確かに昔は頻繁に停電になっていた記憶があるが、最近は停電を体験した記憶がないから。しかし、どこかの大学の研究チームが落雷の研究のためにわざわざ石川県までやってくるくらいだから、今でもそれなりに停電は起こっているのだろう。そして彼女が住んでいる地域もそれなりに頻繁に落雷による停電になるらしい。それに加えて彼女が住んでいるマンションはかなり老朽化が進んでおり、エレベーターも古いままなのだそうだ。ただでさえ古くて何かが出そうなエレベーターなのに、停電になってはたまらないと雷が鳴り出すといつも彼女はエレベーターを利用しないようにしていたらしい。しかしその時は本当に何の前触れもなくエレベーターで下まで降りている途中に、彼女は停電に遭遇してしまった。突然真っ暗になり、急停止したエレベーターに彼女は思わず大きな悲鳴を上げてしまった。真っ暗なエレベーターの中で彼女は何が起こったのか分からず、それでいて恐怖のためじっとうずくまったまま目を閉じていたらしい。全くの無音状態であり、視界も確保できない状態の中で、彼女は必死に落ち着け落ち着けと自分に言い聞かせた。お世辞にも広いとは言えないエレベーターの室内に彼女は一人ぼっちで乗っていた。その恐怖は想像に難くない。そんな状態でどれくらいの時間が経過しただろうか。すぐに誰かが助けに来てくれるはず。そんな彼女の思いとは裏腹に、どれだけ待っても何も起こらなかった。もしかして誰も私が閉じ込められていることに気づいていないのかも。そんな孤独感が急に大きくなる。そして彼女は決意した。自分で何とか脱出しなければ。彼女は恐る恐る立ち上がると、ゆっくりと目を開けた。あれだけ全く何も見えなかった視界が、目が暗闇に慣れたのか、わずかではあるが前方のドアが見えた。彼女はそのドアに近づき、思い切ってドアを力いっぱい叩いてみた。どんどん、どんどん。鈍く重たい音がエレベーター内に響き渡る。しかし、何の反応もなかった。彼女はそれでも諦めず、何度もドアを叩いた。そして何度目かドアを叩いていると、突然コンコンコンコンという音が聞こえてきた。
誰かいるんだ。
彼女は思い切って叫んだ。
誰ですか？私閉じ込められてます。助けてください。
しかしドアの向こうから声は返っては来ず、その代わりに
コンコンコンコン
と何度も帰ってきた。
どうして？誰かいるんじゃないの？
その時彼女はあることに気づいた。エレベーターのドアは内側と外側の二重構造のドアになっている。しかし今聞こえてきているコンコンという音はどう考えてもドア一枚隔てたとても近い場所から聞こえてきている。そんな場所に、折り口でもない場所に人がいられるのだろうかと。そう考えると急に恐ろしくなった。孤独感が恐怖に拍車をかける。すると突然ドアが
ドンドンドンドン
と大きく叩かれた。それはまさしく薄いドア一枚隔てた場所から聞こえてくる音だった。彼女は思わず後ずさるようにドアから離れた。
どうしよう、どうすれば。
すると前方に電話機型のインターホンが備え付けられていることに気づく。彼女は飛びつくようにして受話器を取り耳に当てた。するとどこかにかかっているのか、ずっと呼び出し音が流れている。
お願い、誰か取って。
すると彼女の願いが通じたのか、突然受話器を取った音がした。エレベーターの会社につながるのか、それともマンションの管理会社につながるのかはわからなかったが、とにかくこれで助かったと思ったらしい。しかし受話器の向こうから聞こえてきたのは、
もうすぐ行きますから
という低い女の声だった。彼女は思わず受話器を壁にぶつけるように放り出し、ゆっくりと後ずさる。ゆっくりと一歩一歩。すると何かに背中がぶつかった。それは硬い感触ではなく、まるで人間のように柔らかい感触だった。彼女はビクッとなって思わずヒッと声を出した。このエレベーターには自分しか乗っていなかったはずだとしたら、今ぶつかったのは。彼女は全身から力が抜け、へなへなとその場にへたり込んだ。すると後方から、
もう着いたよ
という声が聞こえ、何か冷たいものが彼女の肩に乗せられた。それは紛れもなく人間の手だった。そしてその手はまるで氷のように冷たかった。ザラザラとした感触の手はしっかりと彼女の両肩に乗せられると同時に、長い髪が彼女の顔の上に落ちてきた。
ねえねえねえねえ。
後ろからは低い女の声が聞こえてくる。その声は紛れもなく先ほどのインターホン越しに聞いた声だった。エレベーターの中はとても冷たく、じっとりとした湿気に満たされていた。それでも彼女は汗が止まらなかった。 それが冷や汗というものであることは自分が一番分かっていた。彼女は自分の背後にいるものを想像してパニックになった。だから必死で目をつぶり、恐怖を落ち着かせようとした。しかし目は閉じられないどころか、先ほどよりさらにしっかりと視界が確保できるようになっていた。
見ちゃダメだ、絶対。
そんな気持ちでいっぱいになっていたが、どうしても目を閉じることができない。すると突然、彼女の目の前に女の顔が逆さまになって現れた。目は真っ白であり、痩せこけた方が異様に気持ち悪かった。そしてその逆さまの顔は大きな口を少しだけ開けてにたりと笑った。それは5センチと離れていない距離であり、まるで刺繍のような匂いに彼女の意識は一気に飛んでしまった。それからどれだけの時間が経過しただろうか、彼女は突然動き出したエレベーターの振動と、そしてどこかの階に到着した音で目が覚めた。ぼんやりと目を開けた彼女はそのまま前方を見た。どうやらエレベーターの電源は回復し、どこかの階へ着いたが、ドアが開かない状態であることはすぐに分かった。ドアの外がやけに騒がしく、きっと警察か消防が助けに来ていることは容易に想像できた。鈍い金属音がして、ドアがゆっくりとこじ開けられていく。彼女はそれをぼんやりとした表情でそのまま見つめていた。
もうすぐですよ、頑張ってくださいね。
そんな言葉が聞こえてくる。しかしなぜかその時の彼女はまるで長い冬眠から覚めたばかりの動物のように全く動くことができなかった。そして思考回路も停止しているのか、
誰か助けに来てるんだ、誰なんだろう
と、まるで他人事のようにぼんやりとしか感じなかった。そしていよいよ大きな鉄の棒がエレベーターの中まで差し込まれて、大勢の声とともに一気にドアが開かれた。開いたドアの向こうに立っていたのは消防のレスキュー隊だった。しかし皆恐怖に震えているような顔をしながら、誰も中に入っては来なかった。それを彼女は不思議なことにくすっと笑いながら見ていたという。そして急に体が軽くなると同時に、彼女の体はエレベーターの床に沈み込んだ。それを見て一斉にレスキュー隊員がエレベーターの中になだれ込んだ。それからのことは彼女はよく覚えていないのだという。気がつくと病院のベッドに寝かせられていて、なぜか家族すら面会謝絶になっていた。そればかりか、医師はおろか看護師さえも誰一人として彼女の病室には入ってこなかった。しかし翌日には徳の高そうなお坊さんが数人やってきて、一日中お経を唱えられた。それはとても耳障りに感じ、彼女は身をよじるようにして抵抗した。そんな日が数日の間続き、彼女がそのお経を心地よいと感じるようになった頃、突然彼女は退院できた。家族が外で待っており、彼女の顔を見て安堵の顔で泣いたという。それ以後彼女の身には何も変わったことは起きていないが、 あの時、エレベーターのドアが開いた時、一体何が見えたのか、現在まで誰も教えてはくれないのだそうだ。ただ、彼女の両肩には今でもはっきりと誰かの手の跡が黒く残されている。それが何を意味しているのかはわからないのだが。以上、エレベーターの中でという話でございました。